前回182号店ですか？
そうですね。
スレイザースパイア会、
うん。はい。
あれを撮った後にですね。
うん。
まあ私が普通にアナログでカードゲームをやっているって話はしたと思うんですけれども、ちょっとデュエルマスターズの新しいデッキをちょっと作るっていう機会がありまして。それでね、ちょっとね、その、実際のそのカードゲームつながりでの、
うん、
ユーザーたちとちょっとやりとりをしてたのね。
ああ、はいはい。
で、その時に結論として、
うん、
自分のやりたいことをデッキにするのが一番肌に合ってるデッキですよっていう話に行き着くわけですよ、こういう時って。
はいはいはいはい。
今、このデッキが強いからこのデッキを作った方がいいですって。まあ、特に SNS とかの広がりすごいですから。
あ、今はね。
だから自分が強いと思ってるデッキを組むより、うん、今実際その大会とかがあった上で、勝ち点多く上げてるデッキを作ったりする方が、もちろん勝ち率は上がったりするわけですけれども。
うん、でも、現在の流行りのデッキみたいなですね。
そうそうそうそうそう。まあ、確かに勝率はその方が上がるかもしれないけど、実際にプレイしてて、じゃあ本当に最終的に最後まで勝ち上がれるデッキっていうのは、自分が触り慣れてるデッキの方が強いと、いう結論に至るのね。
なるほどね。
うん。で、それをちょっと、普段我々がこのやっているテレビゲームの中林みたいに、そのデジタルゲームに置き換えた時の話をちょっとしてて、
ほうほうほうほう。
じゃあ自分の肌に合うものって、どういうことを言うんだろうって話になったんですよ。
おお。
たさんさ、
はいはい、
そのなんか理屈とか一切抜きにして、
うん、
このゲームよくわかんないけど面白かったみたいなソフトってあげると何が出てくる？
ダークソウル。
おー
うん。
そうね。
うん。話ようわかってねえけどなんか面白い。
うん、もあるし、
うん、
なんでこんなに難しいのに続けてやってしまうんだろうとかさ、あるやん。
あるある。
そうそうそうそうそう、うん、っていうことに行くよね。うん、あとライブアライブもたくさんの場合そうで何十周やってるかわからな い,
ってい う。わ、ね、からんね。
そう、う
ん。
だからさ、何度でもやり直したいと思えるゲームがあったりとかさ、
うんうんうん、
その一回やったけどものすごい印象に残ってるゲームとかって出てくると思うのよ。
はいはい。
その印象に残っているが自分の中ではものすごい面白かったんだけどなぜ2回目をやらないのかっていうさ、追求とかもこれって一応話題にはなるじゃんか。
なるほどなるほど。
でも俺たちってさ基本的にこの中林自体は、うん、
はい、
その取り上げるゲーム自体は決まってますからね。
はい、そうです。
うち、まあ、ちょっと半笑いで言ってしまっている部分はあるけどね。いやお前らそもそもそのゲームの話しないやないかっていう。
まあそうですね。
っていうね、ツッコミがあるのは重々承知した上での話なんですけど、
うん、
その自分の記憶をなくしてもう一回やりたい、
ね、
やりたいと思ったりね、ゲームがあったりとかってあると思うんですけど、うん、その点で言うと、その自分の肌に合うゲームって何ですかってなると、やっぱ自分が好きなジャンルが出てくると思うんだよね。
ああ、そうな。
ってなると、俺はやっぱりそのシューティングゲームになった上で、今回のソルクレスタももう肌に合うゲームだと、正直思ってるしね。
なるほど。
なんだけど、それでもやっぱ、自分がやってた上で、これはなんか違うって思っている作品も出てきたりするっていうのが、要は、肌に合うっていうのは、じゃあ実際これは理屈での話なのか、
うん、
感情での話なのかっていうのでもちょっと変わったりすると思うんだよね。
ほうほうほうほう。
その感情っていうのは今そんなにゲームを実はやりたいと思ってなかったのにやってしまったっていう可能性が出てきたりするとかっていうさ。
あー、なるほどね。
っていう話題が結構いろいろあるな、この類の話って思った話だったんですよ。
うんうんうんうん、
で、最終的に、俺、現役でやってるカードゲームは、まあ、デュエルマスターズっていうゲームなんですけど、まあ、最終的に俺はちょっとこれをやりたいと思ってこのデッキを組んだんだ。ちょっと見てくれって渡した時に、
うん、
まあ最終的にまあ、オチですよ。5人ぐらいに見てもらって、
うん、
面白そうだと思うんだけど、
うん、
弱えってみんなに言われて
、はあ、
まあでもそこに対して俺が言うのは、うん、お前らにはロマンがないって話をし始めるっていうね。
なるほどね。
まあ最終的に言うと、攻めに行かないといけないデッキだったんだ。あ、攻めに行かないと勝てないじゃんか、ゲームって基本。
あ、まあそうね。
なんだけど、
う
ん、俺は守りに入ることで攻めれるデッキを組みたかったんですよ。
ほう。
ルール上、あのゲームライフ制ではないって前回も話してるんだけど、その、殴られた時にシールドっていうのが発動するんですよ。
うんうんうんうん、
それを、自分からシールドを削っていくことで、なぜか相手にもダメージを与えるみたいな、ゾンビみたいなデッキだったんだけど
、
みたいなのをちょっとやってみたくて組んでみたところに、みたいな話だったんで、まあこれに関してはそのカードゲームの話ですけど、
うん、
スレイザースパイアをやってて、
うん、
だからカードゲームをデジタルゲームに落とした時に思ったこと。で、実際にカードゲームをやってる人間から、そういう話をした上で、
うん、
じゃあデジタルゲームで置き換えたらどんなものを思ったことっていう話をちょっとさせていただいたんですけどね。
なるほど。
そう。うん、まあ俺たちってその一つのゲームをレポートはしているからっていう意味で、その俺たち個人の思いとしてはどうなのかっていうのもね、ちょっと今後もね聞いていただけたらなとは思っております。 まあ、結局何の話をしたかったのかって言われるとね、よくわからないんですけども、うん、ちょっと面白い議論だなと思ってちょっと今回させていただきました。ねうん、はい、皆様からもね、もしよろしければこんなことを思いましたっていうコメントあればいただけると幸いでございます。番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの中林！
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。
改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしての感想などを話していこうという番組でございます。
183号店はこちらのソフトをご紹介します。
フォルクレスタ。
令和の時代に生まれた最新縦スクロールシューティングゲーム、本日ご紹介します。最後までお付き合いください。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
収録日から、
うん。
配信までちょっと今タイムラグがあるじゃないですか。
そうですね。いや、まあ、1週間ちょい。
うん、そうだね。うん、まあ、なんで、気づかなかったけど、
はい。
9月1日なんだな、これ配信されてる
の。そうなんだよね。
そうか、夏終わってねえな、でも、今のタイミングで言うなら。
ね
え。まだ暑いね。
まだまだ暑いでしょ
う。まあ、というところでございますけれども、8月はね、ちょっと月末にちょっといろいろ注目作が出ているってのもあったりするんですけれども、
う
ん、
割と固まってらっしゃるご様子で、
はい、うん、それからね、年末に向けてね、あの年末商戦に合わせていろんなゲームとかも発売されていくんでしょうけれども、
そうですね、う
ん、はい、その中からリスナーさんからね、あるコメント来てますので、ちょっとそちらね、ご紹介しましょう。
はい、ご紹介いたします。こちら長曽根彦さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
EDF EDF
はい。
EDF! お、あ、ご唱和ください。
え？
EDF! 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 察しのいい二人ならば分かってくれますよね。うん、夏の暑さに負けない爆炎で、害虫やっちゃってくださいよ。
うん。
EDF!
はい。
EDF!
よ。
あ、娘生まれました。EDF!ADF! ということでございます。
ちょ、待て。
なんだなんだなんだ。
とりあえず、うん、長瀬ねひこさん。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
の前に、
うん、なんだい？
ちょ、爆弾発言というか、まあ、うん、もちろんね、嬉しい報告なんですよ、もちろんね。
そうですよ。
いや、すげえぶっ込みきたなと思って、うん、今。
もうさらっと入ってるけどね、この中にね。うん、
ちょ、待て。
ね、
って、ということは、はい、このご時世的に言うと、これコメントには、
うん、
ナンバリング入ってないけどさ、
はい、
これリクエストは
まあ6でしょ
う。ということで8月25日に発売ね、うん、される、
はい、
地球防衛軍6をリクエストしていると見せかけての、
うんうん、
娘が生まれました。
出産報告ですよ。
はい、
うん、
祝ってくれって。
おめでとうございます。
あ、おめでとうございます。はい、
はい、
確かこれ情報上確か5のラストミッションからの、そもそもの時間軸の続きじゃなかったけど。
あ、そうなんだ。
確か5の最後、うん、俺知ってるけど、
うん、
地球もうなんか滅ぶ寸前まで行ってなかったっけ。
まあ敵が滅ぼしてんだか自分が滅ぼしてんだか分かんない状況ですけども、平気で重火器でビール倒しますからね、このゲーム。
うん、なるほどね。
はい、
そのめでたい席の中で地球が滅亡するかもしれんっていう、このアンバランスなところ。
いやいや、滅亡した地球に新しい武器ですよ、これ。
ああ、なるほど。逆にすると確かにその希望に満ちてるね。
希望がまた一つ生まれました。
なんだ、このサイバーパンクについてどう思いますか、うん、みたいな、このコメント。
なんだ、これは、
うん、うん。ということで、はい、地球防衛軍6ね、
うん。6。
はい、もちろんね、おめでたいという、お祝いも込めまして。
ね。ね、
いや、そんなんもらったら読まねえわけにいかねえじゃねえかっていう ね、ところもありますからね。
うまいことやりましたね。
ねえ。さすがやで、やべえやつ。
さすがだぜ。 なんだこれ。
やべえやつ10号でしたっけ、
うん、?10 号ですね。
もう、あの、やべえやつのナンバリングも誰が誰か分からなくなってきました。
何号なんだか。
分からなくなってきましたけれども ね。はい。ということで、はい、作詞ということでね、うん、長瀬彦さんどうもありがとうございます。そして、おめでとうございます。そしてね、まだ残暑ね、残っているタイミングかと思いますけれども、はい、ぜひあの、
お体
気をつけて、はい。健やかに、元気に、を育っていただきますよう、我々もね、心ながらに、応援させていただきたいと思います。はい、ということで、改めてありがとうございました。さあ、ということでね、まだお時間ございます。ちょっと本題行きましょうか。ソルクレスタね。ムーンクレスタ。テラクレスタ。正直、世代ではないわな。
もう私に至ってはなんじゃい、それはと。
ただ、ファミコンであったじゃないですか。
あったんですか、これ。
あ、もう、その、レベルか、
うん。そう。
テラクレスタはね、俺、ファミコン版ね、多分まだあるんじゃないかな、家に。
あ、そう。
思い出のソフトって言われるとそうじゃないんだけど、うん、あの当時って、今もそうなのかもしれないけど、まあ、年の離れた兄がいるって話はしてるじゃないですか。なんで、うちの兄、そのなんか当時ファミコンのさ、ソフトをさ、うん、なんか貸し借りする文化普通にあったじゃない。
あったあった。
まあ、お家で言うとね、貸したまんま帰ってきませんとか。
そうね。
てか、きっかけを忘れて、もう貸したことすら忘れてましたみたいなお話もあったりすると思うんですけれども、その点で言うとね、テラクレスターね、最初ね、兄貴がね、借りてね、家にあった覚えがあるんだよね。
はははは
でね、
うん、
もちろん今回のそのソルクレスターも続編ですから、まあ、そこに対する特徴の中で、パーツの合体システムがあるんですよ。うん、で、いくつパーツがあったのかごめんなさい、失念しちゃったけど、全部のパーツを集めると、火の鳥みたいな形態になって、
はあはあはあ、
一定時間無敵になるんですよね。
ああ、はいはい。
まだ全然、もう小学校に上がるかどうかももう覚えてないレベルの頃に、
ああ
なんかわけもわからずプレイして、
うんうん、
全然クリアできなかった覚えがある。
ああ。
むしろその火の鳥の形態になれたら俺頑張れたみたいなイメージだったのよ。
あ、なるほどね。
そう、そんな感じの状態でやって、てました。ただそこから先に PC エンジンで2が出てるらしいんだけど、それに関してはごめんなさい、ちょっと俺存在も知らないレベルの知識ぐらいしかないです。ちょっとシューティングゲームが好きだって言ってる割にはね、
うん、
うん、ちょっとそういうね、知らないタイトルだっていうのもちょっと恐縮なんですけれども、一応そんな感じなんですよね。
なるほどね。
で、タッサンの前はそもそもシューティング苦手ですって中林でそういう発言をしてしまってるじゃないですか。
そうですよ。改めて言っときましょうか。うん、苦手です。ね。
ただ別にそれはあれでしょ、嫌いじゃないんでしょ。
嫌いじゃない嫌いじゃない。
そう、うん。
単にうまくいかないなっていうだけで。
そうだよね。
楽しんでやってるよ。
うん。うん、っていう形の、なんで、俺はシューターというにはもうちょっとおこがましいぐらいちょっと腕前は低いですけど。で、タッサの場合は逆にそのあんまり得意意識を持ってないから、うん、あんまりやれてないみたいな。
そうだね。
感じの、二人ですけれども。うん、まあ、この後ね、たっぷりと、今作のソルクレスタの所感をね、お話ししていきたいと思いますので、ぜひそちらもお聞きください。
テレビゲームの中林。
ソルクレスタは2022年2月22日ネオクラシックアーケードシリーズ第1弾と銘打ったクラシックゲームを現代の技術で面白さを追求して開発された縦スクロールシューティングゲームとして販売されました。元は1980年に日本物産がアーケード用に開発したムーンクレスタ、1985年に続編として稼働したテラクレスタ、 PC エンジンで1992年に発売されたテラクレスタ2と続いてきた作品で、実に30年ぶりに正統続編が開発され、時代を超え生まれた作品と言っても過言ではありません。クレスタシリーズの大きな特徴は、パワーアップシステムが装備品の追加ではなく、それぞれ独立している戦闘機を合体することで強化されていくシステムで、今作にもしっかりと受け継がれております。今作の主役機、ヤマトは、それぞれ個性を持った1号機、アマテラス、2号機、ツクヨミ、3号機、スサノオの3機からなる戦闘機を、自在に合体、分離をして様々な状況を攻略していきます。ヤマトの合体機構は、3機を、前方、中央、後方にそれぞれ任意の順番で合体することができ、前方に配置した戦闘機の武装をメインに攻撃していきます。例えば、広い範囲に攻撃したい時には、アマテラスを前方にして合体すると、放射状にレーザーを放つようにできたり、攻撃力を重視したい場合は、スサノオを前方にすることで、 貫通力の高いドリルを撃てるようにできます。戦況によって形態を切り替え、使い分けて進めていきましょう。そして、分離状態は合体する前段階ではなく、分離している時にしかできない攻撃が用意されております。フォーメーションと呼ばれる機能で、3機をある一定の配置にすることで発射できる強力なショットがあります。縦一直線に配置すれば、横に向けて攻撃できるムーンフォーメーション。三角形に配置することで、広範囲に前方を攻撃できるデルタフォーメーションなど、柔軟に戦況を見据え、どこに定めて攻撃するのかを考える戦略性が求められます。そして、攻略を進めて行き、合体はしていた方がいいのか、はたまた、フォーメーションを組んだ方がいいのかを瞬時に考え、いろいろな方法を試して行きながら、自分の肌に合った攻略法を構築して行きましょう。その他、コマンド入力で発射できる攻撃や、チャージショットなど、他のシューティングでもおなじみの操作も多くあります。様々な遊びを取り入れ、レトロな風合いのジャンルに現代の技術で昇華させたソルクレスタ。懐かしくもあり、新鮮な楽しみ方もできる一品となっております。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんで5分で聞けるオリジナルストーリー、各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage アルファ。
ネオクラシックアーケードシリーズ
第1弾、
はい、ということで、はい、発売されております今作ソルクレスタでございますけれども、
はい、
ちなみにタッさんはさ、
うん、
そもそもゲーセンに通うっていうさ、
うん、
生活を送ってきてる経験がないじゃないですか。
ないですね。
ということはさ、もともとこれはアーケードで出てたんだよっていうシューティングって多分触れてないことはないと思うのさ。
ああ、
でもさ、じゃあアーケード機と家庭用ゲーム機との差異を感じたこととかも、うん、多分おそらくないと思う。
ないね。
で、俺は結構その格ゲーもやってたし、学生時代そのジョジョの奇妙な冒険が格ゲーで出てね、
はいはいはい、
あの同級生とよく通ってやりに行ってたんですよ。
ほうほう。
うん、みたいな経験もあったりとかして、
うん、
なんでそこそこゲームセンターにあったなっていうもののゲームの存在もある程度はまあ知ってたりするのよ。
あーはーはーはー。
っていうさ、シューティングゲーム特に好きだったから、だからいろんな盾集やってきました、
うん。
その中で言うソルクレスタに、
うん、
今回はじゃあいろんな要素とかがあるんだけど、
うん、
俺の中で言う縦スクロールのシューティングって、
うん、
敵とは違う障害物、
ああ、
その要はなんか施設の中に入って戦うみたいなステージがあるゲームももちろんあるんだけど、はい、どっちかというと画面全体全部自分の動ける可動域はあるっていうイメージのソフトがすごい多かったイメージがあるのよ。
ああ、そういうもんなんだ。
横はむしろグラディウスとか R タイプに関してはさ、うん、ちゃんとそのなんか、
ね、
あの
地形があってね、
そう、うん、あの上下を張って出てくる敵が出てきたりとかってのも普通にあるじゃないですか、うんうん、タティッシュはね、俺案外そういうのあるゲーム少ないなっていうイメージだったんですよ。
あ、そうなのね。
うん、
ほうほうほう。
で、今作に関してのソルクレスタって、それの障害物の存在があるのももちろんそうなんだけど、
うん、
まあ、これに関しては、ま、クレスタシリーズをね、もちろん踏襲してるから、
はい、
その、合体システムが、メインじゃないですか。
うん、ね、これ、斬新ね、なかなか。
テラクレスタとかもやったことはない。う
ん、ないね、ムーンとあとテラだっけ？
そうそうそう。うん、に関して、その合体をするためにさ、
うん、
このゲームはさ、
うん、
そのために敵が飛ばしてくる弾をさ、
うん、
避けるためにはさ、避けることに集中できる方がもちろんいいわけじゃん。
はい。
なんだけどさ、分離してさ、うん、この武装に変えたいって時にさ、
うんうん、
合体の形態を変えないといけないじゃない。
そうね、誰を先頭にするかね。
そう、うん、っていう先頭にするっていうムーブを取るためにさ、分離した上でさ、うん、要は画面内を本来避けてるところではなく、うん、合体の形態を変えるために移動しないといけないのよ。
うんうんうん。
それって案外あるようでない要素で。
ね。
ここ避けたいんだけど。でも、そのある程度ステージ攻略に慣れてくるとさ、ここでこの形態の方がこの先楽になると思ってさ。
そうね、このタイミングではこいつってね。
そうそうそう、うん、っていうのが分かってくるからさ、うん、ここの弾を避けてる最中に合体も済ませておきたいみたいな瞬間が出てくるわけさ。
あ、はいはいはい。
それがね、
うん、
今までにないんだよ。
要は。あ、そういうもの。
やってく上で、もう避けるときは避ける、攻撃するときは攻撃するっていう切り替えぐらいしか俺は自分の腕前でできることってそのぐらいまでしかなくて、
さほどシューティングを知らない人間からするとさ、
うん、
タテシは特にその何避けるに特化してるゲームが多いみたいな。
まあ、特に、ま、その、メーカー違うけど、ケーブさんとかが出してるね。うん、その、いわゆる弾幕が。
弾幕ゲーってやつね。
って言われるものは基本的に縦が多いね。
うん、
まあ、あれに関してはむしろその、分離がないからさ。
ああ、そうね。
分離も合体もないから、その、避けることに注力してっていうことに、しやすいじゃない。
うん、うん。
うん。なんだけど、今作に関してはその、自分の攻めに転化するためには、形態を変えないといけない。
うん、
分離したままフォーメーションを組んで、
うん、
その先出てくる敵に合わせたフォーメーションを組んだ上でそのフォーメーションショットで迎撃する方がいいとかっていうさ、うんうん、いろんな戦略が立てれるようになってくるんだよね。
なんだろうね、考えることがたくさんあるシューティングってのもまあ珍しい気がするんですわ。
そう、でもこれってむしろどっちかというと単純にその相手のステージ、うん、あの自分が今プレイしているステージのギミックに合わせてこのように動いてこの方のように攻撃をしていくっていうところとはまた別の切り口で動けるアクションがあるっていうのは、うんうん、あの当時も多分考えてなかったことはないと思うんだけど、それを実際のじゃあアーケード機に落とし込んだとして、
うん、
1回のプレイにもちろんお金を入れてやってるからさ、
はい、
それに失敗してしまってさ、
うん、
落とされたりしてさ、そんな何分もしないでゲームオーバーになったらもう1プレイをやるみたいなさ、うん、っていうことに関しても多分出てきたりする可能性は出てくるわけじゃない、
うん、
だからなんかこれはむしろそのダウンロードでできてるからさ。
はい。
そのもちろんフルプライスで買ってやってるから何回やってもなんか思考。
そうね。
うん、回数を繰り返せるみたいな。
トライアンドエラーでいけるね。
そうそうそう。でも実際そのシューティングに慣れてないタッサンからしてでもクリアは別にそんなに苦じゃなかったような気もする難易度だったと思うね。
うん、そうだね。最初はノーマルってこれでノーマルかって思ったけど、
うんうん、
割と慣れてくるとノーマルが程よく感じられるぐらいにはなったかな。
それは何、ああ最初一番、なんで、ベリーイージーからやって段階踏んでやってったの？
一番最初ノーマルで始めたのよ。
はいはいはいはい、はい。
で、ああ、これは通してクリアするんだ。まず下の難易度から慣れていかにはいかんなと思って。
はいはいはいはい。うん、なるほどね。
そうそうそう。
俺はとりあえず一旦通して全部のステージ見ようと思って、最初イージーから始めたんですよ。
お
う
お
う、一番最初で一応、その、本当の最後まで行って、
うん、
あれ一応ステージギミック上最後、あれ脱出を多分してるんだと思うんだよね。
うん、そうね。
そう。
うん。
あそこで、障害物に当たりまくってゲームオーバーになってやり直すことになったっていうのがあったぐらい。
ああ、もう本当に最後の最後だ。
そうそうそう。っていうところまではいけたから。
うんうん。
ああ、これはだから、一応クリアすること自体には多分そんなに苦に感じる難易度ではなかったなと個人的には思うんだけど、
うん、
ただこれは、スコアももちろんね、狙っていくのがシューティングの楽しみでもあったりするから。
そうですな。
うん、という意味で、いろいろ試行錯誤できるし、
うん、
で、やっていく上でその分離合体を繰り返す。
うん、
分離した状態でフォーメーションショットを狙うとかっていうのを考えた上で、俺の中ではだから死なないということよりも攻めに転じた方が最終的に楽になるなとも思ったゲームでもある。
ほうほうほうほう。
そう、もう自分の中でここはもうこういう攻め方をするねやって決めておいて、
うん、
っていうのを覚えていった上でもう出てくる敵を先に先手を打って落としていくっていう。
やられる前にやる。
うん、うん、みたいな。攻め方をしていくゲームになっていくのかなって気もするんだけど。
なるほどね。
でもまだ言うてやっぱり2週間しかまだプレイしてないから、
うん、
もっといろいろ多分楽しみ方があるというか攻略法も出てくると思うんですよ、このゲーム。
うんうん、
もうそういうのもちょっと試していただいて、ね、いろいろ、遊び方は無限にあるなと思ってるゲームでもありますので、よかったらね、ちょっと情報とか調べてみていただきたいなと思います。
テレビゲームの中林。
なぜこのタイミングでクレスタの新作がという疑問を持っている声も多かったかもしれないソルクレスタ。もともと今作以前は日本物産、通称日物が開発、販売した作品で、現在ではアーケードアーカイブスなどで配信している株式会社ハムスターが権利を所持しています。そしてソルクレスタの開発は、ベヨネッタやニーアオートマタでおなじみのプラチナゲームズ開発となっており、いかなることがあって今作が生まれたのか、情報を知らないと複雑に思えるかもしれません。ユーザー視点側から見れるソルクレスタ最初の情報は、2020年4月1日、ハムスターとプラチナゲームズが合体してソルクレスタを発売するというエイプリルフールネタでありました。そして2021年4月1日に正式に発売が決定したと発表されます。明日4月2日にエイプリルフールのネタではないと公式に発表がされ、 発売延期も含め様々な発表を経て2022年に発売となりました。プラチナゲームズといえば手触りが心地よく洗練されたアクションが楽しめる印象を持つメーカーではありますが、根幹は面白いゲームを追求して作るメーカーであることは周知の事実であり、今作についてはクラシックゲームならではのシンプルなルールとデザインだからこそ見れる。純粋な作品の面白さを現代の技術で表現することにこだわって開発されたのだろうと思います。それはまだ子供の頃に夢中になってプレイした思い出に残るゲームが今の時代に新しく生まれたような感覚なのかもしれません。シューティングゲームといえば、現在では FPS や TPS などの 3D 表現で全方位に向けて攻撃ができるものが主流になって何年も経っております。今作のような 2D 表現でスクロールしていきながら攻略していくシステムのシューティングは、今では古典に類されてしまうジャンルになっていることも否めない事実かもしれません。ですが、限られた表現の中で多くの作品が生まれ、様々なアイデアと独創的な遊び方が生まれ、縦スクロールシューティングだけでも100、200では収まらない数のタイトルが発売されてきました。その中でも今2022年に新しく生まれた古典的なジャンルの最新作ソルクレスタは、 3D で表現される大規模な作品と何ら遜色ない多くの操作方法や攻略法が用意されております。そして幅広い操作感だからこそ感じる攻略の奥深さをやればやるほどに気づいていく、何度でも楽しめる作品としてゲーム史に名を刻むことでしょう。肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が。
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
この番組はアルファ公式サイト、ポッドキャストアプリ、Spotify、Amazon Music などでお聞きいただけます。当番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でも気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや Twitter 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくは Twitter のハッシュタグ、ローマ字で中林、またはテレビゲームの中林をつけてつぶやいてください。番組公式アドレスは nakabayashi@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。というわけで次回184号店こちらでございます。
はい。
RPG タイムライトの伝説。
おー、なるほどね。
わしゃ知らんぞこれ。
これもね、うん、実はねリクエストがあった、うん、地球防衛軍6と一緒で、
うん、
最新のゲームなんですよね。
なのかい？
そう。なのでね、ちょっと一部注目されている作品でもあるんですけども、なぜこのゲームが決まったのか、まあ改めて184号店お話しさせていただけたらなとは思うんですけれども、はい。こちらね、PS4 でもスイッチでもできます。そして、ね、今作のソルクレスタに関しても、スイッチでも PS4 でもプレイ可能です。
はい。
ぜひ、我々ね、何回もやらせていただきましたので、大変面白いゲームだと思います。ぜひ皆さん ね、やってみていただけたらなと思っております。うん、はい。そして、株式会社アルファで販売中、テレビゲームの中林公式ステッカー。
へい。
家建てようぜみんなで。ちょっとねこれ言っとかないとなと思いますけれども、はい、はい、ということで、はい、急ぎ足となってしまいましたけども、ぜひ、ソルクレスター皆さん楽しんでみていただけたらなと思います。
へい。
ということで次回184号店は RPG タイムでお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。